おはようございます。
おはようございます。
今日は、礼拝が終わってから、1年以上はちょっと間が空いてるかもしれませんが、藤本姉妹のグループが2個の演奏をしてくださいますので、まあ、それも期待しておりますけれども、まず私たちは神様の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美いたします。今朝私たちをあなたの御前にお集めくださってありがとうございます。どうぞ神様の御言葉が一人一人の心に届きますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。
おはようございます。
来週、まだ再来週が12月で、まだ少しあるような気もしますけれども、クリスマスのシーズンも近づいてきました。四国に来てからすっかりあんまり繁華街に出かけなくなってしまいました。高松でさえあんまりめったに行きませんので、あんまり実感が湧かないんですけれども、大阪にいた頃はもう本当に街へ出ると、まあ、みんな商売でやってるわけですけれども、クリスマスの準備が早いなということを本当にいつも思います。おそらくそういった町へ出るともうすでにクリスマスの準備をしているところがあるのではないかと思います。本家であるはずの教会の方がなかなかクリスマスモードには入らないんですけれども、それでも私たちは、先週イザヤ書の39章というところをお話しましたが、今日は40章からですが、ここからは本当に私たちが、まあ、クリスマスのようにですね、イエス・キリストを迎えていく、まあ、そういった御言葉が語られているところです。今朝はここからお話をさせていただきたいと思います。まあ、今日初めての方も何人来られる、あるいはお久しぶりの方もおられますので、イザヤ書について少しだけ、振り返ってみたいと思いますけれども、このイザヤ書、預言者イザヤという人が書きましたけれども、この人が活躍したのはイエス・キリストがお生まれになる約700年前の時代です。旧約聖書にはいろいろな預言者という人が出てきて、まあ、いろんな書を書いているんですけれども、その中で一番大きな働きをした人がイザヤと言えるかもしれません。彼が書き残したのがイザヤ書ということになりますが、66章までもあって、まあ、分量で言っても、最も大きな、書物、まあ、それだけ偉大な預言者であったということができると思います。中でもこの中には、救い主、まあ、ユダヤ人たちはメシアと呼んでいましたが、救い主について書かれている預言がたくさん含まれているということでも有名です。で、この預言者が活躍した時代というのは、まあ、当時今のイスラエルの地域にあったユダヤ人の国、それは、まあ、北と南に分裂してしまっていましたけれども、このイザヤが奉仕をしている、働いている間に北のイスラエルは滅亡します。そして南のユダ王国も、まあ、続いてはいましたけれども、神様の御心に逆らって周囲の国々から攻め立てられて、確実に、まあ、衰退、滅亡へと向かっている、まあ、そんな時代であったということです。で、イザヤ書の一番、まあ、最初の一章には、まあ、こんな言葉があります。災いだ、罪深き国、都が大きた民、悪を行う者どもの子孫、堕落した子ら、彼らは死を捨て、イスラエルの聖なる方を侮り、背を向けて離れ去った、まあ、神様、聖書の誠の神様がこのようにイスラエルの人々に向けて語っています。彼らが誠の神様を知りながら裏切った、罪を犯してしまった、そのことが指摘されて、そのことに対する、まあ、裁きが宣告されています。 誠の神様は聖なる清いお方ですので、イスラエルの人々、ユダヤ人たちが神様に対して裏切った、そして罪を犯した、そのことを見過ごしにはできません。しかし同時に神様はご自分の民を本当に愛しておられます。お見捨てになることはできません。何とかして悔い改めて立ち返ってくることを待ち望んでおられた、それがもう繰り返し繰り返し語られるのがこのイザヤ書のメッセージということができます。しかし残念ながらイスラエル、ユダヤの人々は一度は滅亡と破滅を経験しなければなりませんでした。それがいわゆるバビロン捕囚と呼ばれるものです。国は奪われ、主の神殿は破壊され、人々は囚われの身となってしまう、そのようなことを経験しなければなりませんでした。先ほど皆さんで読んだ愛歌という書物は、一体何のことを書いているのかなと、思われたかもしれませんが、このバビロン捕囚ですね、エルサレムの都が破壊されてしまった、蹂躙されてしまった、その時の悲しい状況を歌っているのがこの愛歌という書物です。彼らはそのような経験をしなければなりませんでした。しかしイザヤ書にはそれと同時に神様の約束は70年後彼らは解放されてもう一度エルサレムに戻ってくるという約束がありました。その神様の約束の通りに約70年後イスラエルの人々はもう一度エルサレムに戻ってきました。荒廃した町に着いた人々は新しい国づくり、町づくり、復興に取り組んでいったわけです。少し前に私も岩手の方へ、久々に行くことができて、津波で町が本当にもうなくなってしまったところに、まだ本当に空き地が多いんですけれども、新しい家が建てられていく様子を見ました。そしてそこで、礼拝を捧げているそのお手伝いをしてきたんですけれども、震災の約1ヶ月後ぐらいに、ボランティアに行ったこともありましたが、その時は本当にまだ、もう爪痕がそのままというような、感じのところへ、行ってきました。もちろんそれと聖書に書いている状況も全くつなげることはできないんですけれども、それを見て、ああ町がもう破壊されてしまう、何もかもなくなってしまうとは、こういうことなんだなというのをすごく実感したのを覚えています。本当に私たちは今でもこの復興のために、さらに乗っていかないといけないと思うんですけれども、イスラエルの人々が経験したのはそういうことだったのかな。もちろん津波が何か神様の裁きで起こったとかそういうことではないんですけれども、本当に町がなくなってしまうとはこういうことなんだ、それを本当に実感したことを覚えています。何もなくなった町へ着いた人々は新しい国づくりを開始した、それがこの旧約聖書の後半に書かれているメッセージです。神様の助けによって人々は町を再建し、そして神様を礼拝する場所である神殿を再建しました。旧約聖書に書いているのはそこまでなんですね。その後旧約聖書と新約聖書の間には実は400年ほどの長い歴史があるんですけれども、その間のユダヤ人たちについては聖書には書かれていません。ただ歴史として残っているわけです。ユダヤの人々は一時的に独立を回復しました。しかしその時間はとても短いものでした。で、実態というのは、裏切りと覇権争い、血生臭いドロドロとした歴史が刻まれていきました。そんな中で、預言者が語ったイスラエルは慰められる、神様は私たちを慰めてくださるというそのメッセージを人々は握りしめていたわけですけれども、その神様の約束は一体いつになったら実現するのか、それがわからないような状況がずっと続いていました。 そんな中でも敬虔な人たちはますます私たちを神様が慰めてくださるように、そのメッセージを信じながらその時を待ち望んでいた、そういう歴史が刻まれていきました。もちろん人々の中には武力を持って立ち上がって回復を企てようという人たちもいました。しかし大体武力を持って立ち上がってもさらに強い人々によって国々によってそれは制圧されてしまうわけです。しかしそうではなく、軍事的な政治的な力ではなく、ただ神様の慰めを待ち望む人々がいたということです。でどんな時代にも目立たなくても静かに敬虔に神様の約束を待ち望んでいる人たちがいました。神様の慰めは一体どういう形で実現するのだろうか、わからないけれども神様は必ずそのことをしてくださる。武力や政治に訴えることもせず静かに敬虔に生きていた神様を待ち望んでいる人たちがいました。そういった人たちの代表が新約聖書に入りますけれども、ルカの福音書2章に出てくるシメオンという人であったり、預言者アンナという人でした。さて時代は変わって、ユダヤを含む地中海全体が、ローマ帝国によって支配される時が来ます。ちょうど、紀元前と紀元後ですね、の間ぐらいの時代です。今から約2000年前の時代です。強大な力によって、地中海沿岸を支配したローマ帝国がますます栄えていく、そんな中でとてもユダヤが独立するなど考えられないような状態、本当にもう小さな、四国よりちょっと大きいぐらいのそんな国がどうなってしまうのだろうか、神様の慰めは一体いつ来るのだろうか、人々はそんな思いになっていたかもしれません。もしこの神様の慰めというものが、また救世主メシアという方が武力や政治の力によってその神様の慰めを実現する方であるとしたら、もうとても望みがないような時代がずっと続いたわけです。しかしそんな時代にあっても、先ほどお話したシメオンという人であったり、敬虔に神様の慰めを待ち望んでいる人々がいた、その時代に、主イエスキリストはお生まれになった、神の御子イエス様はお生まれになったという、そのことをまたクリスマスの時期にはお話しできると思います。さて、そんな背景があるわけですけれども、イザヤ書40章に戻りたいと思います。先ほどお話ししたように、神様はイスラエルの民、ユダヤ人たちが神様を裏切り続けていた、罪を犯し続けていた、そのことを厳しく指摘されましたと同時に、彼らが悔い改めて立ち返ること、そしてさらに慰めと希望を与えようとしておられた、それがイザヤ書のメッセージですけれども、この40章に入りますと、さらにこの希望が、神様が与えてくださる慰めがよりはっきりと語られてきます。その口火を切るのがこの40章ということになります。預言者の口を通して神様は改めてはっきりと慰め、そして回復のメッセージをお語りになったわけです。慰めよ慰めよ私の民よ、あなた方の神は仰せられる。四国学院大学ではなんか毎年この時期に必ず、毎年なのかどうか知りませんが、ヘンデル作曲の、メサイアというオラトリをなんか演奏しているそうです。ちょっと距離があるので私は見に行ったことはないんですけれども、このメサイアという曲はイエス、なぜか日本ではこの時期によく演奏されますが、イエス・キリストの誕生を予言した、その時代からやがてイエス・キリストが生まれて、そして十字架にかかって死なれる、それまでの生涯を、合唱と独唱で表した、全部演奏した3時間近くなるんでしょうか、その歌詞のほとんどは聖書から取られているようです。でこの曲の まあ、最初に序曲、まあ、大体序曲というものがあるわけですけれども、その後第一曲というのがあります。確かバリトンかテノールの人が朗々と歌うんですけれども、それがこの40章一節の言葉なんですね。慰めよ慰めよ私の民よと、まあ、そういう独唱で、まさにイエス・キリストの物語が始まっていく、まあ、そういう構成になっています。まあ、ハレルヤコーラスとかが有名ですけれども、また機会があったら皆さんでお聞きいただければと思いますが、まさにこの40章一節の慰めよ主の、私の民よ、この呼びかけはこれから神様が、いよいよ救いを実現しようとしてくださっている、神様が私たちを救うための計画が始まろうとしている、その救いと慰めの到来を告げる言葉、これが40章の一番最初にある言葉であるわけです。慰めるというのはもちろん悲しみや痛みの中にある人を励ますこと、同じ思いになって同情することですけれども、ここで神様は、まあ、読んでいてとてもちょっと不思議な感じがするかもしれませんが、ご自分の民、つまりイスラエルの民があたかも一人の人であるかのように語りかけています。あなた方の神は仰せられる。神様はここでご自分の民ユダヤ人たちを一人の人であるかのように語りかけているわけです。彼らにとっての慰めとは一体何でしょうか。まあ、さっきお話ししましたように、多くの人はやがて私たちの国がまた復活して栄えるということではないか、そんなふうに考えている多くの人たちがいました。しかし、そうだとしたら何百年という長い年月が流れても一向に国が復興して繁栄する兆しはないわけです。人々は、ああもう神は我らをお見捨てになったのだという人もいました。その一方で、いや神様は必ず私たちを救ってくださる、慰めてくださる、そのように信じ続ける人たちもいました。もちろん神様はお見捨てになったのではありません。背信を重ねて罪を犯し続けた人々、そんな人々に慰めよ私の民よと呼びかけてくださる神様、決してお忘れにならない、お見捨てになりませんでした。慰めよ慰めよ私の民よという言葉に、その約束には、神様必ず約束を実現する、私は必ずこの計画を実行に移す、そういう強い意志が現れています。今お話ししていてですね、このメッセージはもちろん直接的には、なんか関係ないように思えますが、イスラエルの人々ユダヤ人たちに対して語られたものです。しかしこれは今を生きる私たちへの言葉でもあるということを今日覚えたいと思います。神様は決して罪と死の中に苦しむ私たちを忘れてはおられない、見放してはおられない。必ず確かな救い、回復、癒しを与えてくださる。私たちを罪と死の恐怖、束縛から救い出してくださる、その神様の確かなメッセージ、そしてそれを実現するためにやがて救世主、救い主が来られる、それが神様のメッセージであり、それは時代を超えて私たちへのメッセージでもあるわけです。もう少し先へ進みますが、2節のエルサレムに優しく語りかけよう、まあ、これもとても興味深い言葉です。心に対して語りかけなさいというのがもともとの意味のようですが、ここでも、まあ、エルサレム、まあ、ユダヤの都が女性に例えられています。まあ、先ほどの愛歌でも、この荒廃した町が一人の女性に例えられてですね、私は見捨てられ踏みにじられたと、まあ、そんなふうな書き方がしていますけれども、町が女性に例えられて、男性が女性に優しく語りかけるように、神様は、優しく語りかけてくださるわけです。その苦役は終わり、その咎は償われている。それは70年が終わって再びイスラエルの民は帰ってくる、そして まあ、国が復興していく、そのことを指していると同時に、その先にあること、本当の慰め、救い主イエス様がやがて生まれてくださる、そのことを、まあ、指し示しているわけです。実際さっきお話ししたように70年が過ぎ、確かに国は復活しましたけれども、苦しい時期はずっと続きます。何百年が経過してもそれが終わる気配はありません。イエス様がお生まれになったのはそんな時代でした。労苦は終わる、単に苦しい時代が終わるということだけでなく、これは私たち一人一人の魂、霊の苦しみが終わりを告げるということを伝えています。私たちを苦しめる罪の悩み、そして死への恐れが終わりを告げる時が来るということです。そしてその咎は償われた、まあ、贖われたということです。まあ、これは私たちが本来負わなければならないその罪の責任、咎というものを代わりに負われた方がいるということです。神様は決して清い方ですから、罪や咎をなしにはされません。しかし神様はそれを解決しようとしておられました。やがて来られる救い主、神の御子イエス様は十字架で私たちのすべての罪を自ら引き受け、命を捧げてくださいました。それが聖書のメッセージです。さて、3節以降には3つの神様の言葉が語られていますが、最後にこれらについて短くお話ししたいと思います。3節から5節をもう一度お読みいたします。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神の民に王子をまっすぐにせよ、すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる、曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる、このようにして主の栄光が表されると、すべての肉なる者が共にこれを見る、まことに主の御口が語られる。これは神様がご自分の民を慰めるために用意されたその手段を、計画を実行に移そうとしておられることを表した言葉です。神様がその計画を実行に移されたならば、誰もそれを妨げることはできない、とどめることもできない、それが神様のメッセージです。そしてこの言葉は、福音書、新約聖書に入りますけれども、福音書の中ではバプテスマのヨハネという人が現れて、イエス・キリストの誕生の備えをする、そういう文脈の中で語られています。ヨハネはイエス様の半年前に生まれ、イエス様の前から活動を開始して、人々に罪の悔い改めを呼びかけ、そしてこの来るべき救い主を迎えるようにという、そのような働きをしました。それがこの荒野で叫ぶ者の声ということです。主の道を用意せよ、荒れ地で私たちの神のために。6節から8節をお読みいたします。叫べという者の声がする、何と叫びましょうかと人は言う、人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ、主の息吹がその上に吹くと草はしおれ花は散る、まことに民は草だ、草はしおれ花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。まあ、これも有名な言葉なんですが、私たち人間、神様に作られたものの儚さ、移ろいゆく様が草花の儚さに例えられています。それに対して神様が語られた御言葉、神様の言葉は決して変わることがなく実現するという、そのことが語られています。まことに民は草だ、草は枯れ花はしぼむ。実際にイスラエルの人々は何度も苦しい思いをして、そして国は滅亡し、町は崩壊する、そんな経験を彼らはしてきました。しかしどんなに状況が見えない、先の見えない、そんな状況になっても、神様のこの約束の言葉は変わることがない、必ず実現するんだ、 そのことをここで語っています。実際この言葉が語られてから実現に至るまでは実は700年ほどの時が流れたわけです。誰もが約束を疑うような状況がありました。しかし今私たちはこの神様が語られた言葉が決して失われず必ず実現したということ、神様の御言葉の確かさを私たちは知ることができるわけです。3番目ですが、この9節からの言葉です。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。よりはっきりとここで救い主が来られるということ、そのことを語っています。この御言葉も、この言葉自体が賛美歌になっていて、知っている方もいるかもしれません。高い山の上で告げよという、そういう賛美歌になっていたりします。良い知らせを伝えなさい、力の限り声を上げなさい。良い知らせ、福音という言葉を聞いたことがあるかもしれません。教会では福音という言い方をしますが、それはまさに良い知らせという意味です。福音という翻訳がどうやってできたのかはちょっと分かりませんけれども、良い知らせ、まさにそれはイエス・キリストの福音のことです。救い主イエス様が来られる、救い主イエス様が私たちを救ってくださる、その良い知らせを伝えなさい、やがてこのことが実現するのだ、そのメッセージがここで語られています。最後に最初にちょっとお話ししたシメオンという人についてもう少しお話ししたいと思います。シメオンという人についてはまた見ていただきたいと思いますが、ルカの福音書の2章に出てくる人物です。この人はイスラエルが慰められることをずっと待ち望んでいたと聖書に書かれています。つまり経験に静かに神様の約束を待ち望んでいた人の代表としてシメオンという人が出てきます。何歳かは書いていませんが、おそらくかなりの高齢になっていたと思います。神様はこのシメオンに対して救い主が到来した、お生まれになったということを教えてくださいました。聖書にはシメオンが聖霊に御霊に導かれてと書いています。そして彼はイエス様救い主キリストを見るまでは死ぬことはないと約束を受けていたようです。である時シメオンが聖霊に導かれて宮に入ると、実はそこに生まれて間もないイエス様が両親に連れられて、日本でもなんか宮参りみたいなことをしますが、ユダヤ人たちも生まれたばかりの子供を神様のもとに連れていくということをしました。その場面に遭遇したわけです。救い主の到来、救い主が来られたということは誰もが考えていた、思い描いていたような華々しいものでは実はなかったということです。ほとんどの人は、その場におそらく他にもたくさん人がいたと思います。でも誰もそれに気づいていないんですね。他の人々の目にはただの生まれたばかりの子供を連れていく一組の家族にしか見えないわけです。しかしその幼子、両親に抱かれて神殿に入ってきたその幼子こそ救い主であるということがシメオンの目にははっきりと分かりました。彼はついに神様の約束が実現する時が来た、慰められるその時が来た、そのことを心から告白することができたわけです。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、このように告白して彼は救い主の誕生を喜びました。 さて、今日はこのイザヤ書の預言についてお話ししてきました。ちょっとあまりにも長い、時間のことをお話ししましたので、ちょっと皆さんの中で混乱があったかもしれませんが、この神様の約束のメッセージが実現した、そしてこの慰める、あなた方を慰めるというこのメッセージは私たちへのメッセージでもあるということです。イエス・キリストという方を誰もが知っているかもしれません。しかし、ただ知っているのではなく、このお方が救い主である、私たちが信仰を持ってこのお方を見上げるならば、このシメオンのようにですね、この方こそ私たちを救ってくださるお方である、そのことをはっきりと神様は知らせてくださるはずです。私たちも救い主の誕生、神様の希望を待ち望むものでありたいと思います。お祈りしましょう。